おはようございます。デベロッパーキャンプ2012ジャパンホールデイ2始まります。このセッションでは、ビジュアルスタジオ2012で始める Windows ストアアプリ開発ということで、Windows 8に関するアプリ開発をご紹介します。私日本マイクロソフトの、大西明です。一説には根性系エヴァンジェリストという形で名が通っています。ツイッターでアットマークお203やってますんで、ぜひフォローしてください。本日ですけども、全体を3つに分けてお話をしていきたいと思います。まず Windows ストアアプリ開発を始めるために必要な準備と開発ツールになれるというところと、で実際に Windows ストアアプリを作る上で重要になってくる Windows 8固有の機能をどういうふうに実装するかというところを中盤に行います。で最後なんですけども、残り時間が許す限りチャレンジなんですが、開発用体験テンプレートを使ってですね、スクラッチからですねアプリを起こしてみたいと思います。でこのセッションはスライドを解説するよりも、ビジュアルスタジオや、ブレンドフォービジュアルスタジオで、デモをする方が中心になっていきますので、ぜひどういうふうにツールを使っていけばいいかというのを皆さんも体験してください。で関連情報はこちらに上がってます。実はもうスライドも、スライドシェアの方に上げてますので、こちらのリンクからたどっていただきますと今日の、スライドがもう、ご覧いただけます。でまず最初に確認なんですが、ちょっとご協力ください。普段お使いの言語が C++C の方挙手。はい、では続いて、C シャープとかビジュアルベーシックの方、圧倒的ですね。JavaScript、ActionScript、ECMAScript 系を使っている方、はい。サーバーサイドで PHP、Ruby、Perl 等で、開発をしたことある方、はい。サーバーサイド、クライアントサイド、どちらでもいいですけど、Java で開発をしたことある方、はい。あと HTML、HTML5、CSS でですね、Web アプリケーションを作ったことある方、はい。開発者じゃないという方、管理者の方とか営業の方とかデザイナーの方とか、はい、皆さんほとんど開発者ですかね、はい。まあ、いろんな方いらっしゃると思いますけども、まず、まあ、Windows ストアアプリをどういうふうに作っていくかという話をしていきたいと思います。すでに皆さん Windows 8触られてますかね。 Windows 8触ってるよという方、はい、ありがとうございます。実際にビジュアルスタジオでストアアプリ、Windows ストアアプリ作ってみたよ、試してみたよって方、はい、ありがとうございます。あとですね、私や他のエヴァンジェリストがやっているデベロッパーキャンプに参加したことある方、はい。あと4月に開催した Windows デベロッパーデイズに参加された方、はい、ありがとうございます。半分ぐらいかな。画面をちょっと切り替えますが、2番に切り替えますね。こちら Windows 8の、スタート画面です。どちらかというとこういった、タブレットとかスレートでタッチして使うような、局面を意識して、こういったタイルあるいはライブタイルといったものを使ってですね、まあ、アプリを起動していくような形になっています。で例えばアプリケーションを起動して、これ右から、スワイプって形ですね、デバイスを横からタッチするとですね出てくるんですけど、ショートカットキーだと Windows プラス C のキーですね。で例えばこれ共有ってやると別のアプリケーションが立ち上がってきて、この場合インターネットエクスプローラーから、メールの方にこのリンクを渡す、こういったコントラクトっていうのが使えるようになっています。で Windows 8は、いろんな、フォームファクターで、登場してきます。あと重要なのはですね、皆さんにとっても重要なことが、あります。それが Windows ストアです。Windows ストアは、皆さんの開発したアプリケーションを全世界に配信するプラットフォームになっています。個人の開発者の方、法人の開発者の方、どちらでも平等にですね、Windows ストアアプリの公開ができるようになっています。 すでにこうスポットライトとか見るとですね、個人で開発されたアプリケーションでもですね、ダウンロード数が多いとここにフィーチャーされたりしています。まあ、いろいろアプリケーションありますけども、まあ、各カテゴリーの中に入っていって、まあ、必要なものをタッチしてインストールするとダウンロードして、Windows の中に入ってきます。もう簡単にアプリを公開することができる世界に変わっていきます。で、この Windows Store アプリ非常に便利なんですが、皆さんにとっての一つのチャレンジは新しい開発モデルに慣れていただくことになります。マイクロソフトさまざまな開発モデルをご提供してきましたが、今回 Windows に標準のランタイム Windows ランタイムというのをご提供します。その上でですね、皆さんはアプリケーションを作っていただくことになります。で、そのために開発環境を整える必要があります。まあ、細かいところに書いてあるんですけども、まずマシンなんですが、1台よりもできれば、こういった、スレートと、まあ、高速な開発マシンを用意していただくと便利です。あるいは、まあ、1台のマシンでですね、デュアルモニター構成 できれば1つはタッチができるといいかなと思っています。で、このセッションでは2面スクリーンあるのでデュアルモニターで開発するとこういうのは便利だよということも後ほどお見せしたいと思います。で、 OS Windows 8必須なので間違いないようにしてください。たまにですね、 Windows 7で開発できるとかって誤解されることがあるんですが、 Windows 8が必要になります。仮想マシン上でも構わないので、必ずご用意ください。で、開発ツールは Visual Studio 2012です。で、ですね、すぐに開発環境を用意できないよっていう場合もありますよね。で、昨日発表になったんですが、GMO インターネット様からですね、お名前 .com デスクトップクラウド for Windows アプリというサービスが開始しているので、それをちょっとご覧いただきたいと思います。こちら Windows 7です。はい、Windows 7から、リモートデスクトップで接続していきたいと思います。はい。で、これはもう、デスクトップクラウド for Windows アプリの画面です。 Visual Studio 2012にプロフェッショナルが入っています。新しいプロジェクトを選んで、まあ、昨日のキーノートで、もうご紹介ありましたけども、まあ、テンプレートを読み込んで実行という形ですぐに開発を始めることができます。ですので、まあ、MacBook Air しか持ってなくて Windows 持ってなくてっていうようなケースであってもですね、すぐにもう Windows Store アプリの開発を始めていただけます。ぜひこちらの URL アクセスして申し込みしていただくといいかなと思います。で、重要なことなんですけども、新しい開発モデルプラットフォームを理解する必要があります。冒頭にいろんな開発言語の話を聞きましたが、なぜかというと、C++ の方、C#、Visual Basic の方、JavaScript の方、皆さん平等にアプリが開発できます。基本はアプリから Windows ランタイムを呼び出すというスタイルが基本になります。オレンジの層はどちらかというと Windows の下の API のことを想定していますけれども、下回りのいわゆる C 言語の API を触れるという機会はあまり必要はありません。もちろん、まあ、必要に応じて使うこともできるんですけども、皆さんは原則として Windows ランタイムを使っていただければ Windows Store アプリの開発ができます。では、それではですね、ごちゃごちゃ喋っているよりも実際にツールを使いながらどんな感じかっていうのを慣れていきたいと思います。で、ここからはですね、 Visual Studio 2012と Blend for Visual Studio を使っていきます。Blend for Visual Studio あるいは Expression Blend 使ったことあるよって方、はい、ありがとうございます。XAML のプログラミングやったことある人、はい、XAML 知ってるんだけどちょっと苦手だって人、はい、ブレンド苦手だって人、はい、ありがとうございます。まあ、いろんな方いらっしゃると思いますけど、これからの、デモをよく見てください。原則、まあ、同じプロジェクトを共有しているんですけども、Visual Studio はコーディングプログラミングのためのツールです。で、ブレンドはどちらかというと画面デザインに特化したツールになっているので、使い分けが重要になってきます。ではですね、 早速始めていきましょう。よし、大丈夫かな。あ、大丈夫かな。はい。それではですね、まず C シャープ、ザムルを使っていきたいと思います。新しいアプリケーションから出発してですね、ここからは画面にいろいろコントロール配置したり、簡単なアプリを作りながら皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。まずこれ C シャープザムルの、プロジェクトです。ちょっと中を、見ていきましょう。ソリューションエクスプローラーを見るとですね、app.zaml と app.zaml.cs というのがあります。こちらがアプリケーションのメイン部分に相当します。画面見ていきますと、アプリケーションクラスのサブクラスの app、 こちらがインスタンス化されるとアプリが動き出します。で、今までの開発モデルと違ってですね、一時停止というイベントが発生するので、それが入っています。で、起動されるとオンラウンチが走り、その中でページが読み込まれます。メインページですね。ですので、このプロジェクトの場合、最初に読み込まれるのがメインページ .xaml になります。では簡単にですね、画面を作りましょう。皆さん、この辺の感覚は馴染みがあると思いますので、特に問題ないと思いますが、まずちょっとテキストボックスを貼り付けます。そうすると下に XAML という形でですね、XAML のタグが生成されます。文字が小さいんで、ちょっとフォントサイズを変えましょう。ですね。もう一個、ボタンも置きましょう。で、ボタンもフォントサイズをちょっと大きめにします。ちょっと名前をつけたいので、名前に、テキストインプットと名前をつけ、ボタンの方にはボタンハローと名前をつけたいと思います。ボタンのキャプションはコンテントプロパティです。こちらのコンテントのタグをですね、直接書き換えていただいても大丈夫です。あるいは、プロパティウィンドウの中から、コンテントを出してですね、この部分ですね、ここを書き換えても変わります。根性で全部手でですね、XAMLのタグ書いても大丈夫ですね。あまりいないですけどね。で、あとはこのボタンのクリックイベント、ボタンの部分をダブルクリックして、で、ここからは、Windows ランタイムのプログラミングっぽいコードを書いてみたいと思います。では、メッセージダイアログ D。インテリジェンスがあるので簡単ですね。で、これ名前空間足りませんけども、競合の解決から選べば大丈夫です。Windows Store アプリの開発ですけども、Windows ランタイムに内蔵されている非同期のメソッドをたくさん呼ぶ機会があります。非同期のプログラミングしたことある方、はい、面倒ですよね。コールバック設定して、あるいはインベントハンドラー設定して、呼び出し順が分からなくなったことありませんか？で、これからはですね、皆さんそこはあまり心配しなくていいです。ここに await キーワードというのを入れます。で、あとこちらにアシンクキーワードというのがあります。で、これ非同期のメソッドなんですけども、このアウェイトが使うキーワードついてるですね、コンパイラーが裏で、非同期のコードを書いてくれて、皆さんの意識は同期のままで大丈夫です。この非同期のメソッドが終わったら、この次のデータタイムナウが評価されるようになっています。 F5 キーを押して実行してみましょう。単純なアプリなので、困ることないですよね。こういうふうに、メッセージが出て止まりますよと。 という形です。で、非同期たくさんありますけど、気持ちは同期で書けるので心配せずに進めていただければなと思います。まあ、このあたりは大丈夫ですよね。ではちょっとここからブレンドを使っていきたいと思います。このプロジェクトを、から、右クリックして、ブレンドで開くを選びます。でちょっとなんかいつもとワークスペースが違っちゃってるんで、ワークスペースちょっとリセットしますね。あららら、らワークスペースデザインにかけて、はい、こちらブレンドの画面です。違いがですね、いろんなパネルがあります。プロジェクトとかアセットとか状態とかですね、あります。でここからですね、画像を使ってちょっと簡単な野球盤もどきみたいなのを作ってみたいと思います。ブレンドでアニメーションを作ったことある方、はい、ありがとうございます。その方にはちょっと復習みたいな形になっていますけども、お付き合いください。ではですね、画像を追加したいと思います。まあ、スポーツの秋なので野球をちょっと題材にしましょう。今3つの画像を、追加しました。どんどんって、まあ、こんなボールの画像ですね。どういった、もう1個、色がついてないボール、あとはバットですね。はい、まあ、ちょっと野球盤もどきだっていうのは、まあ、野球盤ってゲーム やったことある人いますよね。バットをブンと振って、ボールとして球が飛んできてそれを打ち返すようなゲームなんですけど、まあ、それの、まあ、それっぽい動きをちょっと作ってみたいと思います。まずですね、ちょっとボール大きすぎますね。ちょっとボール小さくしましょうね。グッと小さくします。で、ストーリーボードという機能があります。ボールストーリーボードを作りましょう。今その画面の外にこうボールがいるんですけども、これを、1秒後にこの辺に持ってくるような形にしたいと思います。で、このビューをですね、アニメーション、拡大したわけですね。ワークスペースをアニメーションの形にすると下にタイムラインが並びます。ですのでまずここでキーフレームを1個打ちまして、で、まあ、1秒ボールの移動にしてちょっと遅いですけど、ちょっと横に流れるようにしましょうか。そうするとボールがスッと流れますよね。ちょっと遅いかな、もうちょっと短くしましょうか。で、ちょっとなんか機械的っぽいのでイージングファンクションを使って、見ましょう。どんなのがいいかな、ちょっとカーブをつけてみましょうか。そうするとこういう感じで流れてきます。まあ、こんな形でアニメーション作れるんですけど、じゃあ今度バットをやってみましょうね。まあ、バット振るんですけど、まあ、いわゆる回転すればいい話になるんですけどね。ちょっと一回これ一回別のストーリーボードを作ります。で、バットなんですけど、これどうしたらいいと思います？普通にこれ回転させるとこうなっちゃうんですよね。なんか不自然ですよね、これだと。で、どうするかなんですけども、まあ、回転は使うんですが、変換のところでここ回転の軸を決めるところがあるんですよね、中心点をね。これをかあーっとこれを変えるとこうなりますよね。なんだかそれっぽくなったので、いいですと。ではスイングのストーリーボードを作っていきたいと思います。で、どこ行っちゃったかな。で、ここですね、キーフレームを記録するんですけど、最初この状態で振る人いないですよね。180度ぐらい一回こう後ろに振りかぶるような形で、で、まあ、1秒もかからないと思うんですけど、これを、どうかな、マイナス90 こうすると分と、まあ、これもちょっと機械的っぽいので、easing を使いましょう。 easing でどうしようかな、どれがいいかな、こんな感じでいいかな、ブンと上がるような感じで、そうするとブンと、まあ、こんな感じで作れます。で今ボールとバット作ったんで、それを動かすきっかけを作りたいと思います。もう一個のボールに登場してもらって、これをコントロールに変換してみたいと思います。右クリックして、画像を右クリックしてコントロールの作成を選んで、ボタンを選びます。でちょっとこれアニメーションのままだとワークスペースやりづらいので、デザインの方に変えまして、状態パネルを使います。で状態パネルを選ぶとですね、ボタンが押された時とか、いろんな状態に対しての挙動を変えられます。で押された時の挙動を変えたいと思います。でこのグリッドそのもののちょっとひねりを45度ぐらい入れて、拡大縮小で 0.75 と、まあ、こんな感じにしたいと思います。でそうすると押されるとこう回ると。でこれもちょっと機械的っぽいので、切り替え効果でイージングをつけて、どうかな、こんなブルンとしたらどうなのかな、こんな形にしてみます。一回このままビルドしてみましょう。でそうするとボタンになってますね。であとは、今の全部をつなげたいと思います。でビジュアルスタジオで編集を選びます。あれ来たかな、で最後に、あれボタンがちゃんと表示されない、ちょっと一旦閉じ直してよしと、こっちでクリックイベント作っちゃいますね。このボタンの、あそうだ、テンプレートの編集終わってないからだ、スコープを戻してですね、あとは、ちょっと待って、これの状態大丈夫かな、動いてますね。あとこれの、もう何枚つけたらいいのね、ボタン、スローですと、でクリックをつけちゃいましょう。でビジュアルスタジオで編集します。でここに、ボールの SB のビギンと、スイング SB のビギンを書きます。で全部つなげるとどうなるかなという形ですね。ちょっとなんかボールがへにゃっとしてますけど、こういう形でですね、まあ、画像からこういった動くものをどんどん作っていくことができます。まずこういう形でツールにどんどんどんどん慣れていってください。では続いて、HTML、JavaScript でちょっと遊んでみたいと思います。意外とやっていくと時間の経過が早いですね。では2番に変えます。ではブレンドから出発して、JavaScript HTML の画面を作っていきたいと思います。ブレンド4 Visual Studio を使っていただくとですね、 Windows とアプリ HTML5 で開発するときの画面をビジュアルにデザインすることができます。でさっきと同じ要領でテキストボックスとボタンをトントンと置きましょう。でテキストボックスのところの ID をさっきと同じ要領にしますね。テキストインプットと、 ボタンのところをボタンハローに変えましょう。で、ハロー JS みたいな形にしますね。で、これ、まあ、文字の大きさ小さいので、ちょっと大きめにしましょう。スタイルを設定するときなんですけども、名前を付けておいてですね、要素 ID からスタイルルールを作成っていうのが選べます。そうすると、自動的に CSS の設定ができるようになるので、CSS プロパティを選んで、フォントサイズを40ポイントにしようかな。で、同様にボタンに関しても、要素 ID からスタイルルールを作成を選んで、フォントサイズを40ポイントみたいな形に変えましょう。はい、でこれを2つをつなげていきたいと思います。ビジュアルスタジオで編集を選びます。ブレンドの中だとちょっとコード書けなくはないんですけど、ちょっとインテリセンスとかの問題でやっぱりビジュアルスタジオで作った方が楽なので、こっちに変えます。で、1個結果を出すためのディブタグが必要なのでディブタグを作ります。まあ、2つ作っちゃいますかね。2つ結果を出すところを作りたいと思います。で、JavaScript の編集に入ります。で、最大化しておいて、JavaScript のアプリケーションの場合、OnActivated のところで、起動の最初の処理が行われるので、ここで、いろいろ書いていきます。では、今先ほどの同じようにですね、クリックされた時のイベントを書きたいと思います。まあ、通常ですとドキュメントゲットエレメントバイ ID で書いてもいいですが、 ID もう指定しちゃってるんで、その ID ドットで書いていけます。インナー HTML イコール、テキストインプットバリューみたいな。で、ボタンのイベントリスナーを追加しましょう。ボタンハローのアッドイベントリスナーのクリックのオン、クリックドと、こんな感じかな。 F5 で実行します。そうすると、リストですね。ちょっと小さいですけど出てますね、これね。で、同じ要領で、C シャープと同じ要領で Windows とアプリが作れるんですけども、もうちょっと変形させていきたいと思います。 JavaScript でタイマー使ったアプリ作ったことあるんですよ、ゲームとか。はい、もちろんWindows とアプリでもですね、タイマー使うことはできます。まあ、簡単なタイマーを使ったアプリを作ってみたいと思います。 OnTick で、まあ、今の現在時刻を出すような話を書いてみたいと思います。もう一個の結果欄に、to locale string と。で、繰り返し同じイベントを呼ぶときどうしたらいいかしたっけ？セット、何でしたっけ？セットインターバルで、オブジェクトハンドラーとしてオンティック1秒みたいなことして、 F5 キーを押すと動いてますね。これは問題ないですよね。で、問題ないことが確認できたので全画面やめて、これをブレンドで開き直したいと思います。まあ、昨日のキーノートを見てる人は分かると思うんですけど、今何かが起きてるんですけど気がついた人、はい、これデザイン画面です。デザイン画面上でこう JavaScript 動いてるんですね。なので、このままデザイン変えちゃいましょう。 要素 ID からスタイルルールを作って、さっきと同じ要領でフォントサイズを30ポイントに変えましょうと、こんな形でできます。大きいままなんで分からないですよね。では、もうちょっと変えていきます。1個画像追加しますね。既存のアイテムを追加で、ピクチャーから、VS のロゴをちょっと追加したいと思います。で、VS のロゴをトントンと、おお、どういった全体表示、あれ消えちゃった、もう一回、あ、いた、画像を表示したいと思います。名前つけますね。ロゴで、このままだちょっと大きすぎるので、スタイルルールを作って、CSS プロパティから幅をどれぐらいにしたいかな、 200px ぐらいでいいかな。でせっかくなんで、このさっきの時計の色を変えたいと思うんですけども、 VS 色に染めたいと思うので、ここをもう一回要素 ID からスタイルルールを作成とやって、 CSS プロパティにカラーと入力します。で、色の設定なんですけども、ここで色スポイトっていうのを選んで、こう持ってくると使えるので、ここ色スポイトで VS の色をピックアップして色を変えることができます。で、もうちょっと、加えましょう。もう一個ボタンを加えて、どこ行ったかな、よいしょ、全体表示。なんかさっきからいろいろ物がなくなってしまうんだけど、このボタンを選んで、さっきのちょっと Hello.js のクラスじゃないや、Hello.js と同様に大きくしましょう。ボタンカメラってつけておきます。クラスプロパティ作った方が良かったですね。せっかくなのでこれやっちゃいましょう。これさっきのボタンのところをクラス作っちゃいますね。マイボタンクラスと、で同じスタイルを繰り返し使いたいは、要素スタイル、要素クラスからスタイルルールを作っておくと使い回しが効くので、さっき作ったボタンハローのフォントサイズをそのままもらっちゃって、マイボタンクラスに割り当てて、このマイボタンクラスを既存のクラスを追加で追加します。そうすると変わりますね。で、カメラ記念写真という形にします。で、ビジュアルスタジオで編集したいと思います。で、ちょっと頑張ってイベントを書きたいと思うんですけども、まあ、JavaScript なんですけど、デバイスアクセスが可能です。ウェブカメラとか使えます。ですので、ウェブカメラを使ってみたいと思います。ファンクション、オンカメラ、ちょっと最大化してやりますね。ちょっと長いコードを書きます。バー、C イコールニュー Windows.media.capture.cameraCaptureUI で C ドット、なんだっけ、キャプチャーファイルアシンク、Windows.media.capture.cameraCaptureUI キャプチャー UI モードドットフォトで、メソッドの終わり全括弧ファンクション、ファイルで if ファイル、これはキャプチャーできた状態なので、URL 取ります。 var u イコール url ドット create object url ファイルドットワンタイムオンリーコロントゥルーで、さっき作ったロゴのソースに u を加えるでいいかな。これで実行してみましょう。記念写真、あれ、あ、ボタンのイベントリスナー書いてないですね。イベントリスナー書きます、書き忘れた、書きましょう。ボタンのボタンカメラのアットイベントリスナーのクリックのオンカメラ、これでいくかな。 F5 で実行、記念写真ってやるとなんか出てくるんですよね。アクセス許可が必要ですって出てきます。勝手にデバイスアクセスできないんですね。でここを、マニフェストで設定したいと思います。中断してパッケージ .appx マニフェストっていうところで、このあたりのコントロールができます。で機能のタブを選んでウェブカメラにチェックを入れます。ここですね。でビルドしましょう。で記念写真でカメラを使用してもいいですか、来ました。で撮れたので、実はトリミングの機能とかも標準で入っています。でこういう形ですぐに使えるという形でですね、 JavaScript ですけども、ブラウザの JavaScript ではないので、ネイティブの機能を使えます。まあ、せっかくちょっとマルチメディアを使っているので、もうちょっとマルチメディアやりましょう。2画面にしてください。ちょっと変わった試みをしてみたいと思います。でちょっとビデオの URL が必要なので、ビデオの URL をちょっと持ってきます。ですね、ビデオタグ使って、書きたいと思います。 VS もやっちゃおう。VS でやります。ビデオ、まあ、インテリセンスがあるから本当楽ですよね。あ、間違えた、ここだ。でコントロールズルスコール、どれぐらいかな、300ぐらいでいいかな。あ、違うわ、ハイトにしよう。こん、あ、こうスペル間違えるとちゃんとエラー起こしてくれますね。出てますね。で、まあ、ビデオが再生されました。でちょっと面白い試みしてみたいと思います。チャームを出してデバイスを選びます。そうするとデバイスにこんなのついてます。これを選びます。あれ、あれ、あれ、ちょっと待って、物が出てないぞ。すいません、なんかもう一回やらせてください。出てますよね。もう一回デバイスを選びますけども、あ、来ました来ました。今こっちで再生したのをこっちに飛ばしてます。リモート再生ですね。あれ、なんかミュートになっちゃってるな。はい。で当然こっちでも飼育がこうできますけど、デバイスチャームでこっち切断すると続きはこっちで見られます。はい、まあ、こんなことができますね。でもう一個ちょっとやってみたいと思います。 蓋画面のままですね、ちょっとユーストの状態がどうなっているかちょっと心配ではあるんですが、このままちょっといきたいと思います。右クリックでプロパティを選んでデバッグからですね、リモートデバッグを許可してみたいと思います。でコンピューター名をいいやと検索すると、見つかったので OK を押して実行してみましょう。で今度こっち別のマシンでデバッグ実行しています。で動きますよね。でデバイスでまたこっち飛ばすみたいな、あんまりやるとくどいですかねこんな感じでですね、ちょっと変わった体験ができます。こうやってね、画面で遊ぶといろいろ理解が深まると思います。そんなに難しいこと書いてないですよね。あ、一個忘れちゃった。もう一回戻しますね。重要なことを忘れてました。もう一回リモートデバッグします。でですね、クイック起動で、どうも。ちょっと見ててくださいね。わかるかな？ドムエクスプローラーを使うとリアルタイムにアプリ側のどこなのかどこが連絡されるかが分かります。ですので、ここを書き換えてもいいんですよ ね。あとアプリ側でですね、ありがとうございます。アプリ側でありがとうございます。あれ、なんかおかしなこと起きてます？わかりました？気がついた人、気がついてない？もう一回やります？もう一回ね、変わりますよね。どっちからでも変わるんですよ。これあの JavaScript でアプリ開発するときだけの特権なんですけども、ね、おかしな世界ですよね。どっちがリアルなのかわからないんですけど、こういうことができます。でつまりは試しながらこうどんどん作っていけるんですよ。全部決めなくてもいい。で、こうやってどんどん遊んでいきましょう。で、スライドに戻します。はい。まあそんな形でですね、ちょっと違った開発の世界が見えてきたかなと思います。で今途中紹介したメディアですけども、メディアだけでもいろんな機能があります。で今再生と撮影とかご紹介しましたけど、トランスコードの機能とか入っているので、アプリの中でビデオのエンコーディングをするようなこともできます。リモート再生はプレイトゥーという、まあ、技術なんですけども、 JavaScript で開発している場合、ビデオ、オーディオタグは自動的にプレイトゥーに対応します。 C シャープ、VB、C++ の場合はプレイトゥーマネージャーというので頑張って書いてください。じゃあ今度 C++ の方をいきたいと思います。では2番に切り替えます。はい、では C++ のテンプレートでいきたいと思います。ちょっとあまり私も久しくも C++ 書いてないので、現役の方にはかなわないので、まあ、テンプレベースでやりたいと思います。 C++ の画面をですね、ザムルで作れるこの喜びっていうのは分かる人には分かるんですけども、で、さらにすごいのが、ダイレクト X のレンダリングとザムルのレンダリングを混ぜることができるということなんですね。でちょっと見づらいんだけど、ボタンどこ行った？ここにボタンがあるんだけど、この薄くて見づらいんですが、ハローザムルの下にハローダイレクト X にレンダリングされる予定なので、ここにボタンを置いてビルドします。 ちょっと C++、若干ビルド時間があるんで、こういうことですね。XAML と DirectX を重ね合わせることができます。ですので、DirectX で苦手な部分ですね、文字を表示するとか、なんかボタンを置いて簡単なメニューを作るとかっていうところを XAML でやって、で、グラフィックの部分を DirectX で書くみたいなアプローチが取れます。もう一個。ちょっと目の前にですね、ダイレクト X 得意な人とかがいると恥ずかしいんですが、ダイレクト 3D のアプリケーションのテンプレートですね。まあ、2D だけじゃないです、3D。ダイレクト X11 相当の API を使います。では、ここでシミュレーターを選んで、AltF5 でグラフィックスデバッグをやってみたいと思います。作り込んだアプリだと分かりづらいので、ちょっとシンプルなやつで、プリントスクリーンでキャプチャーをすればいいんですけど、うまくできないときはですね、上の方にキャプチャーのボタンがあるんで、これでポチッと取れますね。ポチッとで取れるので止めましょうと。で、環境フォント大きくしちゃってるんで、画面が狭いんですけど、上にこうなってんだよね。こうちょっとここで、ドローとか選ぶと、そのどういうふうに呼ばれてるかの履歴なんかも見れますし、グラフィックパイプラインステージを見るとどういう順番にこの画像ができるのか、こういった入力があって、で頂点シェーダーがあって、これ実はこれステップでこう実行できるんですよね。確認できるんですよ。 で最終的にこういうふうになりますよと。なのでさっきのところですけど、ここか、あと例えばこれを適当にあれですよ、意味なくいじりますよ。レンダリング結果が変わることを確認するだけなんで、あれシミュレーターでシミュレーターで実行して、よしと変わっちゃいましたよね。でこういう形でですね、実際のシェーダーがどうなっているかとかもう確認しつつデバッグすることができます。で、細かなところは全部解説しきれないんですけど、 Windows Store アプリで一番最高峰に多分難しくて面白いのはゲームの開発だと思います。で、ゲームの開発興味ある方いらっしゃいます？で、ぜひですね、見てほしいサンプルがあります。 DirectX マーブルメイズゲームっていうサンプルがあるんですけども、これ SDK のサンプルに入っています。これぜひダウンロードして動かしてみてください。で、例えばローカルで動かしますと、なんかもうちょっと音を大きめにしてもらえますか。はい。で、まあ、こんな感じでできるんですけども、まあ、こういったのを、まあ、ただ眺めてるだけじゃなくて改造して遊んでみましょう。で、例えばですね、どういった、まあ、自分の顔で恐縮ですが、まあ、顔をコピー出していただいて、まあ、こんなことするとどうになると思います？ね、はい。うわ、気持ち悪い。ね、こういうとこから楽しみましょうよ。出来上がってるサンプルいじってですね、ちょっと遊んでみる。そうすると じゃあどうしてこの DDS ってファイルがあるのって調べたくなるじゃないですか。まあ、DDS のファイルって RGBA の4つ の単純なビットマップから構成されてるんですけど、そういったこととか、あるいは 3D のシェーディングだとか、メッシュだとか、いろんなことを学ぶと思います。一から全部その数学がどうのこうのっていうよりも、まずこういったところを楽しむっていうのがいいかと思います。ではパワーポイントに戻します。まあいろいろあります。あ、もう一個あったな。あとこれちょっと動きだけですけども、GPU を使ったプログラミングができるようになっています。最新の C++ は。でそれを使ったプロジェクトオースティンっていう、プロジェクトがあってですね、これ画面、これダイレクト X 併用してるんですけども、このビューをバサッと切り替えるときのこういった物理的な演算とかは全部 GPU で計算しています。リンクとかは後で載せますので、ぜひ見てください。 AMP っていうところ、まあ、それだけでも1セッションになるぐらい の話になるんですが、そういった技術も使えるようになっています。なので今までの C++ と違います。あとコンポーネントエクステンションということで、 Windows ランタイムでアプリ開発するときのに適したようにですね、例えばそのデストラクター書かなくていいとかですね、オート変数みたいなものが使えるようになっています。もう結構時間が少なくなってきたな、頑張ろうここからは、Windows 8固有の機能の実装方法についてお話ししていきたいと思います。残りが38分になったのでかなり焦っていますけども、Windows Store アプリ、皆さん世界に対して発信ができます。ぜひこの流れに乗ってですね、ちょっとお小遣い稼ぎぐらいから始めてみたい、いただきたいんですけども、まあ、成功の鍵はですね、一回出して終わらないことです。繰り返し繰り返し出すことです。しつこいぐらいで、もちろん UX デザインが重要です。開発者の方はですね、ぜひデザイナーの方とお友達になってください。今からでも全然遅くないです。で、きちっとしたアイコン作ったり画像作ったり、レイアウト作る、ね、こういったところをきちっと守っていきましょう。で、Windows 8固有の機能を生かすことで Windows Store アプリの、価値はどんどん高まります。で、いくつかのポイントがあるので、このグリッドの細かい話とかねありますけども、これもデモを通じて見ていきたいと思います。では2番に切り替えていきたいと思います。まず基本はですね、グリッドアプリケーションを使っていくことです。で、ここからは C シャープを使っていきたいと思うんですけども、グリッドアプリケーションですね、このまま OK します。 APP47 って覚えておいてくださいね。で、グループに行くと、グループがあって、アイテムがあって、アイテムがあって、最後にこうフリップビューがあって、アイテム間が移動できますよという、こう3階層モデルです。で、これ、どうなってるかというと、中にサンプルデータソースっていうのがあります。で、サンプルデータソースというところがあってですね、このコンストラクターの中で実はこのサンプルデータを作っています。実は XAML で見たときに、分かるんですけども、これ全画面表示やめて、グループとアイテムページを表示してあげて、ここにグループアイテムとかアイテムタイトルってあるじゃないですか。これは先ほどのクラスから出力されています。なので、ちょっと確認として、先ほどのサンプルデータソースありますよね。例えばグループタイトルってあるんで、ここをソースコードを、まあ、改造するわけですね。で、一回これビルドをかけます。で、先ほどの XAML に戻れば変わってますよね。で、こういったサンプルデータを用意しておくとデザインするとき楽になります。 で、まあ、昨日の、田中エヴァのセッションとダブりますが、こういった画像を用意しておくと便利です。このサンプルデータの中にすでに含まれているダークグレー、ライトグレー、ミディアムグレーという同じ名前のファイルを用意してアセットのところに入れちゃって上書きしちゃいましょう。でビルドするとね、あら不思議、なんか変わっちゃいますよね。で、まあ、こんな感じでですね、改良していくとなんかそれっぽくなりますよね。ルート、ここのグリッドかな、ブラシでバックグラウンドが黒いんで、ちょっと狭いな、よいしょ、紫じゃダメだよね、紅葉っぽい、こんな感じ、あ、なんか IME が見てる、よいしょ、なんかそれっぽくなるじゃないですか。まずこういうとこからまず出発していきましょう。ではこれにアプリバーを追加していきたいと思います。 Windows 8 ではですね、スワイプの機能、こういうふうに右からのスワイプ、下からのスワイプですね、ちょっとスワイプのしすぎでちょっと手首痛めてるんですけども、ちょっとアプリバーを作っていきたいと思います。でアプリバーの作り方ですね、まあ、全国でいろんなコミュニティの中でデベロッパーキャンプやった中でもいっぱい紹介してくるんですが、スタンダードスタイルズザムルに問題があるんでそれを直すとこから出発していきたいと思います。よいしょ、あ、どこだ、間違えた、あ、画面出てないですね、ごめんなさいね、失礼しました。スタンダードスタイルズザムルをやるとこからやりましょう。ありがとうございます。ですね、スタンダードスタイルズザムルでですね、マウス、カタカナでマウス全角で検索してください。なんかね恥ずかしいんですが翻訳しすぎです、ごめんなさい、これで直ります。でそれができたらですね、アップバーボタンで検索してください。そうするとアップバーボタンスタイルがあるんですけど、続いてですね、アップバーのボタンスタイルの事前定義済みのものがコメントアウトされているので、このコメントを外します。ちょっとスクロールしている時間ももったいないぐらい残り時間が刻々と迫っております。頑張ります。という形で、まあ、好きなものだけピックアップすればいいんですけども、これを選びます。でここからブレンドに切り替えるのがポイントです。ブレンドに切り替えます。でこれブレンドの環境フォントが大きくできればいいんですけど、できないのでごめんなさい。で、プロジェクトで、グループドアイテムズページに、アプリバーを追加します。アセットパネルを選んで先頭にアップバーがいますので、これをズズズズッとドラッグアンドロップでボトムアップバーの方にポッと落とします。はい、そうするとアップバーが下に見事にできまして、実は2通りこうあります。でちょっとパワーポイント戻しますけども、画面向かって右側は今選択してる、ここですね、こっち側は選択してるコンテンツ、コンテキストに関するコマンドで、右側はアプリケーション全体のグローバルのコマンドとして使うようにしてください。では、画面をブレンドに戻してアプリバーを作りたいと思います。ちょっと拡大しますね、 400% ぐらいにして、よいしょと。でまずボタンをダブルクリックで落としてください。あれどこ行った、あ、反対側にしちゃった、こっち戻しましょう。はい、落とします。でここから右クリックして、テンプレートの編集、リソースの適用ってやってもいいですし、いやスタイルが好きだっていう人は寄せ集めってなんだって感じですけども、ローカルリソースから、選んでですね、ください、イエスノーにしようかな、イエスどこだ、イエス、はい。でなんかおかしいんですけど、こう実はこう文字を割り当てるようにしています。 C5 UI シンボルという文字を使っているので、 ここのコンテンツをリセットしちゃいます。そうするとこう変わりますね。で同じように、これここね、で、スタックパネルを選んでおいて、もう一個ボタンを選んで、同じようにやるだけです。テンプレートの編集からやりましょうか。リソースの適用で、ノート、でこれで、ビルドしたいと思います。そうするとスワイプで出てきますね。イエスノーって出てきますっていう形で、簡単にアプリバー作れます。でアプリバーはボタン以外の要素も置くことはできるので、もし必要があれば、例えばテキストボックスをドンと置いてください。インターネットエクスプローラーの アドレスバーみたいなのはアプリバーで実装しています。はい、じゃんじゃんいきましょう。コントラクト、冒頭にも紹介したんですけども、アプリケーション間連携をコントラクトっていうので使うことができます。でそのコントラクトの作り方をですね、いくつか紹介していきたいと思います。もう一回2番に戻して、ではビジュアルスタジオに、あれビジュアルスタジオ、おい、どこ行った、ここか、ちょっと待って、さっきのブレンドから戻していきたいので、ここからブレンドで、ブレンドからビジュアルスタジオで編集を選びます。でいくつかのコントラクトがあるんですけども、ビジュアルスタジオにテンプレートが入っているので、それ使ってください。プロジェクトが追加で新しい項目を選んでいただくと、必要なコントラクトが出てきます。検索コントラクトを追加したいと思います。で検索コントラクトを追加すると、 app.xaml.cs の中に、いいよと、onsearchactivated っていうイベントが追加されます。ビルドします。さっきのですね、でチャームを出して検索をやって、ね、検索すると、検索からこちらに文字が伝わります。検索はあくまでもテキストを入力して検索するっていう行為の UI を統一しているだけで、検索そのものはアプリが頑張る話です。よく勘違いされて、これ Bing の検索ですかって言われるんですけど、違います。アプリの中に例えばデータベースを持っていて、辞書とか想定してください。そこから検索した結果を戻すみたいな使い方になります。でこれアプリから実行してますけど、もう一個 Windows 8からは検索をきっかけにアプリを起動することができます。検索にこう叩きますね。そうすると検索に対応しているアプリ APP47 がありますよね、を起動することができます。これが OnSearch Activated の効果になります。でこういう形でどんどんどんどん追加ができます。続いて急いで共有ターゲットコントラクトを追加したいと思います。で一旦画面を PPT に戻して、検索があるんですけど、共有ソースと共有を受ける、ターゲットアプリ、データを受ける方の作りを今からやりたいと思います。でシェアをつけたので、そうすると今度はオンシェアターゲットアクティベーティッドっていうのが app.xaml.cs の方に追加されます。で一度これを配置だけします。 APP47 覚えててくださいね。スタート画面に行ってインターネットエクスプローラー立ち上げます。共有チャームを出すと APP47 が出てきますね。なので APP47 をここから起動して連携させることができます。これは今までにないアプリケーションの連携のスタイルですけども、皆さんこれぜひ活用してください。もうスワイプして検索、スワイプして共有というのはもうしばらくすればもう当然の UX になってきます。 では、あれ。で、PPT に戻して、残り時間が少なくなってきたので、あと重要なことを紹介します。Windows Store アプリの実行モデルなんですけども、一個一個のアプリは完全にサンドボックスで守られて独立して動作していると思ってください。アプリから他のアプリに直接介入することはできません。で、アプリケーションが管理しているデータというのはアプリケーション固有のデータになります。で、ドットネットのアイソレーティッドストレージと名前空間違うのでご注意ください。で、もう一つ重要なことがですね、アプリケーションはずっと稼働しません。なぜか、こういったバッテリー駆動のデバイスを考えたときにずっと CPU を使う、ネットワークを使うというのはバッテリーのロスにつながります。 Windows Store アプリは不必要なアプリは起動しない設計になっています。原則全画面を支配するんですけども、あるアプリが動いていて別のアプリがその上に乗っかると今まで動いたアプリは一時停止します。本当かなっていうのがあるので確認しましょう。タスクマネージャーを出して、これタスクマネージャー普通に起動するとですね、こんなシンプルなものになってますけども、あと表示の状態値、中断状態の表示っていうのをやります。スタート画面に行って、例えば天気のアプリケーションを起動しておいてスナップさせましょう。で、そうすると今、タスクマネージャー上こう天気動いてますよね。よく見ててくださいね。で、これで拡大したまま天気にさよならしてもらいましょう。そうするとこの時間ももったいない、カウントダウンタイムを見ながらだいたい5秒ぐらいすると、あれ中断しない、お、あ、しましたね、中断というふうになります。で、これに対応する必要が出てきます。で、先ほどの47に戻りますけども、で、app.xaml.cs 画面出てますね、のここ on suspending、サスペンディングイベントですね、一時停止に入りますよっていうイベントです。で、これをどうデバッグしたらいいかって話ですね。で、せっかくなのでもう一個、グループドアイテムズページの方の、セーブステートのところ、セーブ、あれ、あ、セーブステートがないんだ、セーブステートがないんだよ、セーブステート作っておきますね。プロテクティッドオーバーライドセーブステートブレイクポイントでは、蓋画面にしてください。あれ、なんか狭い、リモートコンピューター、検索で見つかるかな、選択、うまくいくかな。で、リモートデバッグします。で、ですね、デバッグツールは見るとこう中断っていうのがあるんですね。で、中断を選ぶと中断をデバッグできます。中断ってやると、はい、ここのここにブレークポイントが来るので、あとはもう入っていくだけですね。こうやって、続行と。で、このセーブステート止まってきます。あと、再開やると再開しますよね。再開しましたよね。で、中断とシャットダウンってやると中断を確認しつつアプリは終了するということで、このライフサイクルのデバッグも簡単にできます。あともう一個、首都画面に戻してください。いいかな。 検索とかコントラクトのチャーム、動きをですね、デバッグする場合どうするかですけども、デバッグのところから起動しないが開始時にコードをデバッグにチェックします。でこれで符号で実行すると、見た目上何も動いてないんですけども、検索を例えば、あ、なんかブレイクポイント設定しないとダメですね。ごめんなさい、先にブレイクポイント設定しないとこれ意味がないですね。VS に戻ってごめんなさい。例えばサーチリザルトページの方の、ロードステート、ここにブレイクポイントを置いてもう一回やります。で検索チャームを出して、でここから APP47 を選びます。そうすると止まりますよね、という形で、コントラクトのデバッグも簡単に行えます。でいいかな。でもう一個、残り時間がだいぶ迫ってきたので、ちょっと全部スクラッチで書いてられないので、ライブタイルを紹介したいと思います。ライブタイルはですね、こう動いてるんですけども、アプリが実行されているわけじゃないです。アプリから OS にこういった情報を通知してくださいというリクエストを出すことで実現します。ではそれを実際に埋め込んでみたいと思います。では先ほどの、47番組にもう一回戻ってもらってですね、グループドアイテムページの、ロードステートのところにちょっと再考しましょう。アップデートライブタイルズっていうのを、呼び出すように変えます。よいしょ、これおで名前が競合が解決できるように、こんなコードですね。タイルアップデートマネージャーというところから必要なタイルの、カタログを取得して、テンプレートを取得してください。でそれの、内容を書き換えるということです。これ2012にしないとなんかあれかな。はい、でさっきのままだと、起動してほしいので一回起動します。で終了します。でスタート画面をずるっといくと47がいるんだけど、47がいるんだけど、これワイドタイルじゃないから出ないんですよね。で紛らわしいので一旦これアンインストールしますね。でタイルを追加します。パッケージアップド、パッケージドットアップ X マニフェストっていうところがあるんですけども、ここにワイドロゴとかってあるんで、なんかワイドな画像なかったかな。これでいいか。310×150、 ちょっと色が変ですが、これで一回展開すれば大丈夫かな。でスタート画面で戻れば、はい、出ましたね。ここです、出てますね。で最大5つまで通知を出せます。でこのあたりはですね、後ほど紹介する、テンプレートの方にも入っているので見ていただければいいかなと思います。で最後残り15分になったので、ここからこのセッションのクライマックスに向けて頑張っていきたいと思うんですけども、 Windows 8アプリ開発体験テンプレートというのがあります。使ってみたという方はいらっしゃいます？はい、ありがとうございます。ぜひこれ使ってください。私の所属しているチームのエヴァンジェリストで頑張って作ってます。で、私自身がニュースリーダーテンプレートのベースを作りました。で、同じチームの、新井正蔵エヴァにですね、永続化だとかパフォーマンスチューンをしてもらってですね、改良を加えています。で、いろんな機能を備えています。セマンティックズームだったり、コントラクトだったり設定コントラクトだったり、で最終的にはアイテムのディテールをウェブビューっていうので表示するようなものになっています。で、残り時間14分と10秒なんですけども、UXDB アプリっていうのを作ってみたいと思います。 UXDB ってご覧になったことある人ですね、Windows フォンとかですね、のアプリの Tips をですね、Ustream で、生放送をするっていう番組ですね、最近ちょっと不定期開催してるんですけども、そのアーカイブがあるので、で、使用書っぽいのはこういったなんか、グリッドテンプレート作って、なんか写真出てるのをタップすると、ビデオを再生すると、でスムースストリーミングでやってほしいという話です。で、これをちょっと作ってみたいと思います。2画面にしてください。で、この条件出しておかないと何やってるかわからなくなるので、この条件を出しながら右の方でデバッグを実際に作っていきたいと思います。残り13分18秒、頑張りたいと思います。では、新規作成プロジェクトを選んで、もうすでにアプリケーションのテンプレートを入れてあるので、ニュースリーダーアップ CS を入れます。UXDB アップ。一応確認のためにビルドしますね。ビルド時間もったいないですけども、まあ、一応動いていることを確認しないと先に進まないので、こういうものですね。で、グループごとにフィードを取ってきてます。セマンティックズームとかも入っています。で、共有検索も入っているので、 Windows フォンとかってやれば出てきますね。まあ、こういったのが、入っています。で、これを改良していきたいと思います。まあ、ビジュアルスタジオバリバリ使っていきたいと思いますね。まずは最初に、トップ画面の表示を変えるのと、フィードの URL があるので、フィードの URL をちょっと確認した方がいいですね。チャンネル9ですね。ネットがつながってる、こうなんですね。で、どうやら、フィードのタイトルと内容と WMV のリンクが入っているので、その情報が入っていると思います。で、なんか、まあ、事前情報でこういうふうに画像とかビデオとか入ってて、スムースストリーミングの方が入っているらしいので、これを使っていきたいと思います。この URL を、もらいます。では、ソリューションエクスプローラーの方に行って、ちょっと書き換えたいので、まずフィードアシンクだな。フィードアシンク、あ、見つかった。 Get Feed Async っていう、まあ、あのところがあのフィードを読み込んでるところです。もう一個、ロードリモートデータアシンクっていうのがあるので、ここでフィードを取ってるんですけども、全画面表示で、なんで全画面になってくれないんだこれ。プロパティ記載よし。で、ここでフィードを読んでますので、このフィードをアドレスを書き換えたいと思います。こうですね。で、あとはいらないので、あと、そうだ、タイトルが8から10ぐらいって言ってるんで10にしときましょう。で、いらないところはザザッと消していきます。で、ロードフィードアシンク、新井正蔵エヴァが頑張ってチューンしてくれた部分ですけど、ここ今回は使わないので、だーっとここまで、はい。で、まずこれで確認しよう。残り10分、まずここまでは確認できてますと。で、今回の要求はこうじゃないんですよね。最後なんかプレイヤーを置いてくれって話なので、プレイヤーを置いていくように頑張って変えてきます。で、フィードが取れるので、フィードからちょっといくつか考えなきゃいけないんですけど、メディアのアドレスを入れる 入れ物がないのでそこを作ります。モーサーのところをやって、ニュースデータアイテムというところが一個一個の項目を管理しているところなんですけど、ここに新しい属性を作りたいと思います。この方に書いてもらえな、プライベートで、メディア、あとアンダースコアメディア URI、 あ、型がないよ、型が URI で、ここからリファクターして、メソッドのじゃない、メソッドの中心じゃない、こういう時は落ち着きましょう。フィールドのカプセルからですね。はい、でこの辺もう時間が9分ぐらいしかないので、これをもらって、こうなんか時間に追われて何かをするっていうのは非常にいいですよね。あのこれぐらいなんか追い込まれて開発するとですね、あの多分頭覚醒するんですよね。ちょっとやってみるといいですよね。こんだけのオーディエンスに囲まれてこのね開発するというこのなんか幸せな気分はなかなか味わえないですよね。でフィードを直しましょう。でゲットフィードアシンクのところでこのメディアの URI を取るように書き換えていきたいと思います。で自分で作ったコードなんだけどいろいろ忘れちゃってるんですよね。URI でメディアソース URI イコールヌールで置いといて、でここだ、ここで取ってきてるんだよね。で画像を取らなきゃいけないんでアイテムイメージパスっていうのがまずいるんだよな。でここでちょっとやります。一旦ここでちょっと一回ブレイクポイントを置こう。どういうふうにフィードが来るかをちょっと確認した方がいいんで F5 で実行。あ、残り7分だな、焦るよね。でこのフィードを取ったときにリンクスっていうのがあるんですよね。でローカルが消えちゃってる。はい、あった。でアイテムがあって、アイテムの中でリンクスっていうのがあって、結果ビュー見ると2つあるんですよね。1個がウェブのページの URL なんですよね。でもう1個がメディアの URL なんですね。なのでこのカッコの1を変形させれば、画像とこの画像と、スムーストリーミングのパスが取れるはずなので、ここにそれを仕込みます。とりあえずストリングでイメージの部分は取りたいんだけど、まずその前にリンクがちゃんとカウントが1以上ないとダメなので、それを確認しつつ、あ、全画面でやった方がいいな。でストリングで im イコールアイテムリンクスカッコの1の URI のアブソリュート URI、 文字列なのでリプレイスすればいいんだよね。リプレイスでドット WMV をアンダースコア 512.jpg に変えればパスが取れるはず。なのでアイテム、イメージアイテムイメージパスは im で取れるはず。でもう一個の、フィードの方のスムーストリーミングの方は、メディアは、同様に2つやらなきゃダメなのか1回じゃできないな。WMV を ISM スラッシュマニフェストに変えといて、でちょっとまあいいや、ちょっとベタなコードですみませんねって感じだけど、メディアのリプレイスで、この、あれ、 ここね、このメディアドットをスムースドットに変えればいいんだね。メディアドットをスムースドットに変えればいいかな。で、なんだっけ、さっき追加したメディアソース URI をニューで URI でスムースに変えれば良さげで、残り4分ちょっと一回デバッグ実行で見ると、アイテムイメージパスは JPEG で取れてるし、これもなんか OK そうだ、大丈夫だね。で一旦これで中断します。開発の現場ってこんなもんですよね。やっては試し、やっては試しなんですよね。魔法なんてないんですよね。で最後にフィードアイテムイコールメディア URI イコールメディアソース URI、はい、でここで URI はセットアップできたので、最後わーおー3分だよメディアプレイヤーを作ります。ウェブビューがあるのでウェブビューを変えよう。ウェブビュー、検索してる時間もったいない。頑張れ、自分に頑張れって言うしかない。で参照設定します。参照の追加でもう事前に入れてあるプレイヤーフレームワーク、アダプティブストリーミングのやつとスムースストリーミングクライアントとランタイムパッケージを入れます。で名前空間の確認が、名前空間の追加がいるんだよな。XML NS MMP イコールプレイヤーフレームワーク XML NS のアダプティブイコールアダプティブで、さっきのウェブビューで置いた。は2分しかない。MMP コロンメディアプレイヤー MMP ドットメディアプレイヤードットあれなんだっけ、なんか忘れてるぞ。残り1分2分切っちゃったんでごめんなさい。カンペでカンペに頼ろう。ちょっと時間がない。ごめんなさい、全部スクラッチで通そうと思ったんだけど、まあ、時間間に合わせなきゃいけないんで、最後に1分30秒、アイテムディテールウェブページ、なんだっけ、コンテンツビュー、アップデートコンテンツビュー、アップデートコンテンツビューのところを書き換えます。これ本当はウェブページに対してアドレスを渡しているところです。で最後にスタンダード、これをもらって、よしと。グループドアイテムのページ、あれ、グループドアイテムのページのグリッドビューの、うわー、50秒しかないよ。アイテムテンプレート、デフォルトグリッドアイテムテンプレートをこれ書き換えて、ソリューションの構成マネージャーで、エニーを X86、どうだ。あ、なんかあれ MMPPFF? 何、あー、これが違ってるよ。はいはいはいはい、わお、ロスタイム30秒お願いしますわお、あれどこだっけ、あれどういった あ、これじゃないや。見てるザムルが違うよ。ごめんなさいね。おお。どこだっけ。ここだ。なんでこう違ったね。これで。で高橋忍は今回喋ってないんで喋ってもらいましょう。
知らせということですね。先週末、ね、土曜日ですね、スマートフォンアプリ選手権がようやく、
ね、1年前の話ですけどね、
決勝戦が
懐かしいですね。
お疲れ様でした。
どうですか、できました。ありがとうございます。1番に戻してください。いや大変です。途中使ったのはですね、スムースストリーミングクライアント SDK の、ベータと、プレイヤーフレームワークというのを使っています。はい、ちょっとおっしゃいましたけども、どうでしたか、楽しかった人。ありがとうございます。 Windows アプリの開発になっちゃってるじゃん、これ。何やってんだろうね、ストアでね、これ。ああ、このままスライドシェア上げちゃったよ。どうしよう。ごめんなさい。このセッションはですね、スペシャルセッションで Windows Store アプリの開発を主に Visual Studio のツールを徹底的に使ってですね、皆さんに体感してもらおうという目的で行いました。まず開発環境を準備してください。で、Windows 8のエンタープライズ版、90日評価版無償でダウンロードできます。Visual Studio 2012 Ultimate も90日の評価版が無償でダウンロードできます。両方セットでですね、評価環境を作ってみてください。で、今日の内容を、まあ、おさらいする形になるんですけども、イーストリームのビデオとか見てですね、 Visual Studio 2012と Blend 4 Visual Studio で実際に画面作ってみてください。今日やったことはあくまでも一部にしか過ぎません。なんですけど、今日の内容は結構皆さんこれから進むにあたってつまずきを解消できたかなと思っています。で、特に Windows 8の固有の機能を使うところが問題になるんですけども、そこは開発テンプレートから学んでください。ニュースリーダーテンプレートの中をよく見るといろいろできます。で、最後にやってみせた通り Web ビューで最後とどめを刺している項目の詳細のところを皆さんが独自のものに書き換えれば皆さんのアプリになります。今やったようにメディアプレイヤーに書き換えてしまえばメディアを再生するアプリとして生まれ変わるわけです。で、これを例えばグラフィックスをなんかレンダリングする、何かをレンダリングするのが最後に来るんです。で、そういったコントロールを作ってもいいでしょうし、なんかそういうのにふさわしいサービスを作ってもいいでしょう。で、皆さんはこれからもう Windows Store でですね、世界に向けて勝負してください。日本の中で閉じこもっていてはダメです。世界のマーケット、何億という Windows 8のユーザーが待ってます。日本のアプリだけじゃなくて英語のアプリ、フランス語、ドイツ語、いろんなアプリ作ってみてください。言語、自然言語の問題が大変であればそういった友達を見つけることです。デザイン、画面作成が苦手だったらデザイナーを友達にすることです。皆さんの未来は皆さんが決める、誰かが決めることじゃないです。マイクロソフトは皆さんの未来のためにいろんなツール、プラットフォームを提供しています。ぜひこの波に乗ってください。ご清聴どうもありがとうございました。